はい、ありがとうございました。それでは本日の聖書の箇所を司会者の方でお読みしたいと思います。使徒言行録の4章5節から14節、新約聖書の219ページです。219ページの上の段の真ん中ぐらいですね。はい、それでは司会者の方でお読みいたします。使徒言行録4章5節から14節。次の日、議員、長老、立法学者たちがエルサレムに集まった。大祭司アンナスとカイアファとヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時ペトロは聖霊に満たされていった。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方、家を建てる者に捨てられたが、隅の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、人間には与えられていないのです。議員や他の者たちは、ペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が、無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかった。アメン。はい、それでは、野口協力牧師の鳥なしの祈りに続きまして、本日は、罪と死に勝利された方と題して説教いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日あなたが死から蘇ったこの復活の朝に、多くの愛する兄弟姉妹と共にあなたの神殿で尊いあなたの救いの皆を賛美し、共にあなたを礼拝できますこの幸いと特権に預かれましたことを心から感謝をいたします。あなたが十字架上で私たちの罪も、またその罪の結果としての様々な呪いも、病も、苦しみも、悲しみも、孤独も、すべての傷も、あなたがすべてを引き受けてくださり、完全にその救いを成就してくださったことを覚え、本当にあなたの皆を賛美いたします。どうか私たちがいつも、そのあなたの救いに、私たちが預かりながら、どんな時にも、あなたを見上げ、あなたが私のそばにいることを忘れることなく、いつもあなたとの関係の中で、私たちがあなたに従っていくことができますように、私たちのその生きる方向をもう一度あなたご自身に向けさせてくださり、またそこからそらそうとする様々な力をあなたが今滅ぼしてくださり、あなたと私との間にあるすべての隔ての中垣を滅ぼし尽くしてくださり、私たちがいつもあなたを心の中心にお迎えしながら復活の主と共に生きる人生でありますように祝福してください。エマオの途上を歩んだ弟子たちのように、私たちの目は遮られております。どうぞ聖霊を注いでくださり、心の目を開いてくださり、今日私たちが復活のイエス様とお出会いし、そしてどうか十字架の救いが完全であることを、私たちが深く覚える礼拝でありますように、助け導いてください。今から私たちは御言葉を分かち合おうとしております。聖霊様ご自身が御言葉を一人一人の魂に書き記してくださいますように、あなたご自身がお語りくださいますように切にお願いいたします。この場をイエス様あなたにお委ねし、聖霊様にお委ねし、感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。村瀬姉妹の尊いお証を 心から感謝をいたします。今日使徒言行録の4章が示されたんですけれども、ここを読むとまさに今日の村瀬姉妹のお証の通りだなぁと、そう思います。ペテロがですね、この癒された方を前にして、その人が何によって癒されたかということ、それは知っていただきたい。これはこの人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものですと。そしてこのない他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのですと大胆に語ったんですね。そうです、私たちの救いはすべてこのイエス・キリストの御名によるものです。イエス・キリストの名前以外に、天下にですね、私たちが救われるべき名は他に何も与えられていないんです。私たちはどんな名前、どんな立派な人、どんな良い行いをしても、それで私たちが救われることはないんですね。それは人間がどうしても避けることのできない、それは先ほどですね、村瀬姉妹が癌という病をの中で、本当に化け物みたいな恐怖が襲ってきた、それは言うまでもなくですね、死ですよね。癌という言葉はそれは死に直結する言葉でしょう。そしてその死が目の前にちらつくときにですね、死というのは遠くから見ているときはわからないけれども、近づいてその目の前に立ったときに、本当にそれは遠くから見ているとだんだん想像することができる。ある程度はね、死を前にしたらどんな感じだろうか、でもどんなに想像しても本当にそれをそこに立った人しかわからないんですよね。けれどもイエス様はその死のどん底にまで下って、そして死に勝利をしてくださったお方、この死に打ち勝たれたお方、このお方はイエス・キリスト以外にないんですね。だから、本当にみんな何か信じてね、その、その病室でですよ、聖書をドンと置いて、そして、ね、腹をくくっているその人を見たら、ああ、すごいな。本当にそんな信じるものがあったらいいな、みんな思うんですよ。でも、その信仰はすごい。その信仰はみんなあったらいいと、信仰とこの世の人でも言うわけですね。けれども、私たちクリスチャンは自分の信仰の強さとかね、自分がどうだ、そうではない。そこを誇るんじゃない。このペテロが言って、ペテロが素晴らしいんじゃない。ペテロも十字架を前にして逃げ出した人ですよ。罪人ですよ。みんな罪人、みんな弱いんですよ。けれども、この聖書には何が書かれてあるのか。それはその救われるべき名はイエス・キリスト以外にないって、このイエス・キリストという名前があるから聖書は尊いのであって、私たちの信仰はそこにおいて力を発揮することができるんです。信仰があっても、どんなに信仰があっても、このイエス様というお方に直結していなければですね、その信仰は虚しい。なぜかというと、この信じている主体がね、もう死ぬものだからですよ、ね、私自身の中に罪があるのにですね、この自分、信仰ってのは自分の問題でしょ、ね、けれども、その自分の中を見て、ああ、恐れないようにとか、なんとか、先ほどの問診票にあったようにね、ああいうことを書くんですね、ほんと。そんなの全部当てはまりますよ。当たり前。それは私たちが。けれども、本当にそれは私の中を見てですよ。あ、イライラするなとかね。それは別に、そういう時じゃなくたって、全部当てはまりますね、私なんて。本当毎日朝起きたら、あれを 見させられてね、自分を見つめてとか言われたらね、自分を見つめれば見つめるほど恐れが来る、神経質になる、イライラもする、悲しくもなる。本当にそういう私たちです。それが正直な人間の姿なんですよ。自分を見れば見るほどね、本当、鬱のようになるとかね、書いた。本当にそうなんですよ。けれども、私たちは感謝なことに、自分を見る必要がないんです。ね、私たちは自分の名前じゃない。もう私たちの、私はですね、家に行けば、まあ、表札はないですけど、表札があれば野口、世帯主。でももう私たちの人生のそれこそ、世帯主はね、もうですね、それこそ戸籍はもう名前がね、私という、野口という名前ではなくて、もう私は死んで、そしてイエス様が私の中にあって生きてくださる。ここにおいてね、私はもう新たなりなんですよ。もちろん私が消えるわけじゃない。私はそのまま罪人です。でももう私はそこを見てないんです。自分が立派とか自分が罪人とか、もうそんなこともどうでもいいんです。もう私はイエス様が私を救ってくださったから。イエス様に従っているから。もう私は罪もまたそれもイエス様において 感謝に変わるんですよ。失敗する自分も感謝、弱い自分も感謝、成功してもそれも別に誇る必要はないしね。全部主のため、主の栄光のためですよ。病も主の栄光のためになるしね。健康だからといって俺はなんかその健康を誇るようなそんな愚かなね生き方じゃないしね。本当に私たちがイエス様がいてくだされば、外側の私の古い自分って言うんです、これを、ね、古い自分の中で私たちは勝負してるんです。福音書の中の弟子たちはそうだったんです。古い自分の中で弟子であるのに、俺が一番弟子だ、二番弟子だ、誰が一番偉いか、最後の最後、十字架のその真下でもね、その主の晩餐式の聖餐式の時もね、誰が一番偉いかを議論していたと。もうその十字架も直前ですよ。それでもそれぐらい人間ってのは愚かなんだということ。だから私たちはね、よく知らなければいけないことは、復活のイエス様と出会ったら弟子たちがすぐに変わってね、人変わりしてですよ。そして信じるものですぐ変わったか。そうは書いてないんだ。いや、復活を前にしてもなお信じることができなかったというふうにですね、書いてある。それはどうしてかというとね、それは十字架を信じてなかったからです。復活を信じるということは、これ十字架の贖い、十字架が勝利であるということを信じるということですよ。ちょっと見て、この四章のね、使徒行伝の四章でも、こう書いて、十節で。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、いきなり復活じゃないですよ。あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられた。あのナザレの人、イエス・キリストの名によるものですと書いてある。私たちがですね、十字架につけて殺したこのお方を神は蘇らせてくださった。ただ復活じゃないんですよ。で、復活という記事はね、何もイエス様だけじゃないんです。旧新約聖書で何年も復活の記事が出てきますよ。だから復活そのものがね、それ自体を取り上げて信じる信じない、そういう問題じゃないんですよ。皆さん、どうして弟子たちが復活を信じることができなかったんですか？弟子たちは目の前でイエス様が死によみがえらせる姿を何回も見ているんですよ。イエス様が死によみがえらせることがおできになるなら、ご自身が復活することだって当たり前だから信じることができて、もっと信じた方がいいんじゃないですか？お弟子さんたちと私たちは言いたくなるんです。でもそれはどうして信じることができなかったか。それは十字架の出来事があまりにも悲惨だったからです。あまりにもそれが彼らにとってみれば、もう信じがたいというか、もうメシアであるイエス様が、あのイエスキリストが一言で波を沈めることができるお方、死人を蘇らせることができるお方が、あの呪いのあの十字架にかかられた、まさか神様でもあの十字架から復活させることはできない。そう彼らは十字架を前にして、もうすべての望みを、信仰を吹き飛んでしまっていたんです。今まで見てきた奇跡の数々も、もうあの十字架を前にして、もうその奇跡もどっかに飛んでいってしまった、奇跡に対する信仰は。でも復活はただの奇跡に対する信仰ではないんで、もちろんそれもあります。神は死人のっかり蘇らせるお方であるという、神の道からを信じることは復活信仰の大事なところです。けれどもそれが復活の本質ではないんです。復活の本質というのは、これは、十字架こそ救いの出来事であるということを信じるということです。弟子たちはあの十字架を信じることができなかった。彼らにとっては十字架は敗北でしかなかった。呪いでしかなかった。けれども、あの十字架につけられたキリスト、あそこにおいて私の罪が全て贖われている。まさにあれこそが救いである。それゆえにあれこそが、あの十字架こそが勝利であるということ。そのことを私たちが見るときに、その時の私たちにとって復活はなければならないこと、当たり前のことですよ。必然で、必然というのは復活がいわゆる歴史的になんかポンってなんかいいことが起きた、そんなものでなくて、復活がなければ十字架は救いにならない、そういう意味においてですね、復活は十字架の完成というかね、十字架において全てが完成されてんだけど、それを私の心にね、その十字架は勝利であるということ、太鼓判を押すって日本語で、まさに太鼓判ですよ皆さん。太鼓判ってことはもうすでにもう勝利されてるんですよ。でもそれを信じることができないから、これは本当にもうそうだよってこと、バンって押すということでしょう皆さん。だから本体は十字架にあるんですよ。けれども含めその十字架がいつまでも私たちにとって呪いのまま、 悲しみのまま、いつまでもずっと悲しみに浸っている、それが私たちを十字架を前にして私たちの姿であってはならないんです。私たちは十字架においてどのような姿で、私たちはどのような姿勢でイエス様の十字架を見ているでしょうか。イエス様はいつも生前というか十字架を前から、十字架と復活はワンセットでイエス様語ってたんです。十字架だけを語ることをされないで、私は苦しまなければならないこと、捨てられなければならないこと、十字架について死ななければならないこと、そして復活しなければならないこと、ちゃんと復活まで語ってるのにね、もう弟子たちは十字架だけを見て、もうその復活はわからなかったんですね。でもそれは十字架がわからないから、もう十字架を前にしてね、なんでイエス様がそんな道、メシアなのにどうしてって、十字架がなければメシアではないということですよ皆さん。だから11節でもこう書いてある、この方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが罪の親石となった石、捨てられなければならないんですよ、ね、いきなり立派なものを持ってきてドンって置いたわけじゃない、ね、皆さんイエス様もう、で、復活する必要ないでしょ？イエス様言ってみれば。イエス様命そのもの、私は蘇りであり、私は命であるというわけですから、もう復活のイエス様として最初からクリスマスの時から現れてくれればいいんですよ。けれども復活というのは死があっての復活でしょ？皆さん。死がなければ復活。イエス様復活そのものです。けれども、その蘇り、命そのものであるイエス様が、死ぬ必要がない、死とは最も遠いお方であるイエス様が、死んでくださり、事実墓に下ってくださったんだ。そこにおいて私たちの死ぬべきこの体は、もうイエス様によって完全に贖われてる。贖うってことは買い取られてる。もう私たちは死ぬ必要がなくなったんですよ皆さん。だから私たちにとってのもう死は、それは天国への旅立ちになったんですよ皆さん。もう私たちは死を悲しむ必要がない。死を恐れる必要がないんです。イエス様がその死の恐怖も、その罪も、その死の恐怖というのは、それはもうその根っこをたどれば罪ということですよ、皆さん、ね。罪と死も全部イエス様が引き受けて、そして十字架にかかってくださった。十字架上で私たちの身代わりとなって、絶叫して、我が神我が神、なぜ私を見捨てになったのですか、皆さん、これは地獄そのものじゃないですか。神様から見捨てられるということが地獄でしょ。その地獄を完全に通ってくださって、そしてイエス様はそこから蘇られたということは、そこにおいて私の叫び、私の悲しみは全部引き受けられたということですよ、イエス様が、ね。だから私たちはですね、この復活の日に、復活のイースターこそ私たちがイエス様の十字架に対する感謝を新たにしなければならない時です。先ほどルカによる福音書を読みました。ここもね、ちょっと160ページを読んでみると、ルカの24章のですね、このですね、天使がこう言ってます。160ページの1行目。なぜ、じゃあ一行目のなぜというところから七節まで読みましょう。ご一緒にですね。よろしいですか ?160 ページ一行目のなぜからですね。三、はい。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。アーメン。皆さん、イエス様にとって復活は必然です。もうきちっと語られてる。それは、でもそれは十字架を避けて復活に行くと、そう、それこそね、こう、ルートをね、その、近道して復活に先回りすることはできないんですよ、皆さん。きちんとこの、必ず罪人の手に渡され、十字架につけられて復活しなければならない。それは十字架において、私たちに完全な勝利を与えてくださる。救いを成就してくださる。そのことを復活においてきちんと私たちに証明してくださったんですね。そうですね。ですから、ですね、私たち、でも弟子たちは、弟子たちの不信仰もこれはね、アルメニアにおいて必然ですよ。 なんで信じれないんだろうっていつも復活の記事を読むたびにね、あまりにもね、信じれない。私服よ。どれ読んでもイエス様に叱られてますよ。信じなさい、信じなさい、信じなさい。復活、こう、聞いてここまで来てですよ。11節でこう書いて。人たちはこの話がたわごとのように思われたって書いて。ちょっと私は今朝ですね、久保さんから女性たちが最初にイエス様の復活の出会いの声を聞いたということを聞いてですね、あ、改めてそうですよねって言われるから、そうです、本当すいませんって感じですね、聞いてですね、でですね、で男性はどうもちょっとへっぴり腰でみんな男性を読むとみんな頭を締め切ってですね、そしてガタガタ震えていた女性たち勇気ありますよね、もう本当もう自分たちがもう捕まるのも恐れないでね、お墓のどこまで行ってですよ、最初にお墓参りをしてね、命がけですよこの墓参りもね。もうでもそんなしていった でもちょっと私はですね、これ女性たちが最初にこの復活の出来事を聞いたことをね、男ってのはねそのくせプライドだけは高いからね、だからねこれ信じたくなかったんじゃないかと思いますよ、このね、もういや俺の方が先にそんな女性たちの言うことはそんななんとかとか言ってね、そんな男どうしようもないんじゃないかってそういうこう思いがこうしてしまってね、もう情けないなってこう自分のことを見るようで、この話がたわごとのように思われたって、やっぱり人から聞くっていうのはねそう思っちゃうんですね、私たちっていうのはね、自分ですトマスなんて典型でね、もう私がもう見ないと触らないとですね、こう信じないと言ってですね、それはなんかどっかプライドですよね。11人先にもうみんな見てみようか喜んでってね、そこにもう悔しくなっちゃってね、そしてもう自分だけのけ者にされるような気持ちもよくわかりますね、トマスの気持ちも。でも本当にそのトマスに対してもね、見なさい触りなさいと言ってね、イエス様はね一人一人にね、そのですねことも全部引き受けながらね、イエス様は一人一人に復活を示してくださるわけです。でもここでもこの話がたわごとのように思われた。で実際でイエス様が出てこられたらどうかというとね、そこでパッと信じることができたか、そこも書いてないですよ。36節で弟子たちに現れる、こういうことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和がありようにと言われ、そうすると彼らはハレルヤ感謝と言ったと書いてないんですね。恐れおののき亡霊を見ているんだと思ったというわけです。本当に人間の不信仰というのはね、本当にダメですね。でもね、私はでもやっぱりこれはね真実だと思いますね。そしてこれはどうしてこうなるかというとね、やっぱりね十字架から逃げてしまうと復活もわからなくなるんですね、皆さん。ね、それは、どうして女性たちがね、命がけでね、墓参りもすることができたかっていうとね、これはやっぱりね、女性たちは、ね、どこかで最後まで行ったんですね。十字架の遠くからだったけど、離れて見つめていたって書いてある。十字架にどれだけ近づくかによって、私たちの信仰が増していくんですよ、皆さん。十字架から離れれば離れるほどね、私たちは、イエス様がそこにいるのにわからないという。ね、イエス様がそこにいればね、信じることできるだろう。だから私たちが復活をね、もう伝道するときにね、イエス様が復活したってことは、これはもう人々につまずきになるからね、イエス様今出てきてくれればね、もし証明できるのに、ここにイエス様いますよって言いたいのに、それがないから、でね、最近もなんか細胞があるとかないとかでね、こう、あったかないかでこうやって、もう見せてあげればね、信じることができる。でもね、聖書はそんなこと書いてない。見たって信じない人は信じないですよ、皆さん。そこに出てきたってそうなんですよ、皆さん。そうではね、私たちが証明すべきことはね、本当にあなたの罪が許されていることをね、村瀬さんのようにね、本当にその自分を敵する人に対してね、心から許すことができた、イエス様がおられることの何よりも証拠じゃないですか、皆さん。あなたの中に罪の許しがありますか、皆さん。あなたが日々イエス様の信じて、イエス様、あなた自身が変えられていますか。あなたが証人とならなければいけない。あなたが変わってもないのにイエス様を示してね、ここにいますよって、そんなことを聖書は言ってね、あなたが変わりなさい。そしたら伝道、そしたら信じることができる。あなたを見たいんですよ、皆さん。ね、この、クリスチャンってどんな人だろうか、興味があるんですよ、皆さん。もちろん聖書は興味があるかもしれないけど、それ以上にね、あなたがどうなっているだろうか。そしてそこの時に、俺の信仰がどうだとかね、俺は復活信じてるって、そんなこと威張る必要はないんですよ。そうではなくて、あなたが十字架の前で、あなたが日々罪を悔い改め、そして本当に清められていく姿、許せないものが許せるようになる姿、その十字架に従うことができなかった弟子たちが十字架に従うものへと変えられた。だから先ほど使徒行伝4章を見るともう人代わりしてるでしょ。ここでペテロがね、ここで何て書いてある、それは主体が変わったんですよ。聖霊を受けてね、そして 何がどこに焦点が当たったかというと、ここで4章のところで、ここでね、お前たちは何の権威によって7節、誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した8節、その時ペテロは自分の確信でとか書いてない、聖霊に満たされて、聖霊、そしてこの時あの恐れていた、ビクビクしていたペテロが全く変えられて、恐れるペテロから大胆なペテロへと変えられたんです。それはイエス様の十字架に従いゆくもの、喜んでイエス様のために命を捧げるものへと変えられていったということですね。だからこのですね、このですね、五章のちょっと使徒言行録の五章をですね、こう読んでいただくと、五章の40節のところにこう書いても、復活においてイエス様と出会って本当に変えられた人の姿はここにあります。40節から42節を一緒に読みましょう。使徒たちよというところですね。使徒言行録5章40節から3。はい。使徒たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上、釈放した。それで使徒たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。アーメン。イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、ね、迫害を受けることを喜んだ。はイエス様の十字架に少しでも私がイエス様と同じ鞭を、むたむたれる。そこにおいて、本当にイエス様と一つになる。イエス様の十字架が分かる。イエス様の十字架と合わせられていく。ねえ。これが本当の喜びだって言うんです。もう真逆じゃないですか。あの十字架を前にして、もう逃げたくて逃げたくて。いた弟子たちと。なんでこんなに変わるんですか、皆さん。それが聖霊様の働きである。そして復活において、イエス様の十字架が勝利であるということを知ったんですよ、皆さん。もしイエス様の十字架が勝利になっていなければ、私たちが主と共に苦しむことをさえ、本当に、いや、それこそが喜びであるというふうに私たちが変えられていないとするなら、まだ復活のイエス様と出会っていないということですよ、皆さん。イースターをお祝いしていながら、私たちイエス様はどっか遠くにおられるんじゃないですか。蘇っても、あなたの心の中に今おられるでしょうか、皆さん。それはあなたと十字架との距離でそれは測られていきますよ。最後にもう一度だけルカ伝を読んで終わりたいと思いますけど、ルカ伝の24章の先ほど読んだところですけど、ここでですね、このですね、こう書いてますですね。どこでいつ目が開かれたかというとね、このですね、30節、一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いて私になった。もう生産ですよ、これはね。ご自分の体を裂いて私になって。そうすると、その言ってみれば十字架の晩主の晩餐ですよね、これは。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。ね、皆さん、どうでしょうか。私たちの心は燃えているでしょうか。聖霊によって燃えているでしょうか。ね、45節ですね。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて、これですよ皆さん、肉体の目が開いて、どんなに復活を 見たいと思っても肉の目では見れない。心の目が開かれて、そして何て言われたか、次のように書いてある、メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。アメ。苦しみを受けですよ皆さん、受けが先ですよ。いきなり復活じゃない。まず受ける受動ですよ、あくまでもね。まずその苦難の道を、黙ってその道を歩んでくださったイエス様。そしてそれこそが救いの道であるということ。それが復活への道であるということ。十字架こそが復活への道なんですね、皆さん。だから、ここで、そして罪の許しを得させる悔い改めがですよ、皆さん。何があるんですか？何が述べ伝えられなければならないですか？それは罪の許しによる悔い改め。まさに十字架じゃないですか、皆さん。奇跡がじゃないんです。奇跡信仰じゃないんです。 復活信仰は奇跡信仰じゃない、単なる奇跡信仰じゃないんです。そうではなく、罪の許しによる悔い改めを対する悔い改めの信仰ですよ。皆さん、私自身の罪が贖われていること、罪が許されているということ、そのことを信じるということ、これが復活のイエス様を信じるということです。皆さん、あなたの罪は許されていますか？あなたは罪の許しに対する確信がありますか？あなたの中に恐れや疑いは一掃されていますか？どうでしょうか皆さん。本当に罪にまだ怯えているでしょうか？罪の足かせの中にいるでしょうか皆さん。イエス様は十字架上であなたを完全に解放してくださいました。イエス様を見上げましょう。イエス様の十字架を見上げましょう。復活のイエス様はなおも十字架を指さしてますよ。十字架を見なさい。ね。信じなさい。私を信じなさい。そして、トマスに対しても、どこをね、触りなさいと言ったんですか。それは、釘跡を触りなさい。トマスが、あの釘跡に指を刺してみなければって、入れなければってことはね、その、蘇ったということよりも、あの十字架もイエス様が蘇ったところが信じられないってことなんですよ、トマスは。それが私たち人間の罪なんですよ、皆さん。ね、復活だったら信じることができるけど、でも十字架のイエス様が復活したことは信じることができない。十字架が救いだなってことはとても信じることができない。あれは呪いだ。そう言って十字架を捨ててね、そして復活復活と言って、私たちが、それは人間のエゴともまた変わっていくんですよ皆さん。自分がね、奇跡を見たい、立派になりたい、なんかすごい体験をしたい、体験信仰。そうではない、そうではない。私がどうあろうと、私の体験なんてそんなものは関係ない。イエス様が私のために死んでくださったこと、これがあればもう十分です。それだけです。私の人生は本当にそのように変えられていくもの、そのようなものに変えられること、これが復活のイエス様に出会うことです。今日本当に私たちがイエス様の時ですね、本当にイエス様の前で何をイエス様は求めておられるでしょうか。それは罪の許しによる悔い改め、そしてそれが全世界に述べ伝えられるということ、それゆえに私たちはイエス様の十字架のキリストを仰ぎ、そしてそれを述べ伝えるものにならなければいけません。この復活の喜びを述べ伝えるものにならなければいけません。それは罪の許しの喜び、何よりもそこが私たちの中心です。そしてそれゆえに私たちは、罪許された私たちは死さえも打ち勝つイエス様であるということ、これは必然です。復活はね、当たり前の当たり前ですよ皆さん。でもそれは本当に十字架のイエス様を仰がなければね、もう一生懸命私たちが復活を考えて分かるものではありませんね。私たちが日々あなたが体験していくことです。どこにおいて体験するのか、何度も言いますけど、あなたの罪の許しにおいてそれは体験していくことです。自分に罪が見えるとき、そのときこそイエス様を見上げましょう。そして十字架を見上げましょう。そして罪の許しを得ましょう。そしたらあなたの中に生けるキリストがおられることがこんこんと分かってきます。燃えてきますよ心がね。本当にそれは十字架の血があなたの中に流れているということです。そこ以外にない、十字架の血以外に私たちの立つべきところはありません。共にお祈りいたしましょう。ハレルヤ、愛する天のお父様、本当に主よ、私たちこんな主よ、わからない、あなたから背いて離れて、あなたに唾を吐きかけ、あなたを鞭打つこの私たち、この罪人のために、父なる神様一人子を下してくださいました。イエス様、本当にあなたは黙って十字架の道を歩み通してくださいました。そして完全に私たちの罪も死も呪いも、それを担い尽くして、最後の血の一滴までも流し尽くして、私たちの救いを完成してくださいました。このイースターの喜びの日、何よりも私たちがその十字架の救いに預かるものでありますように。主よ、それ以外に私たちのイースターの祝い方はありませんから、どうか私たちがあなたの十字架を見上げ、己が罪を真実に悔い改め、新しい復活の命に預かるものでありますように、罪に死んで義に生きるものでありますように、私たちを新たに生まれ変われさせてください。イエス様、あなたが蘇ってくださったのですから、私たちが罪と死の中に いつまでもいるものではありません。いや、本当にあなたと共に復活するものでありますから、どうぞ聖霊をこのところに注いでくださり、イエス様はあなたをしっかり見上げ、天下にあなた以外に、イエスキリストの名前以外に救いの名はない、その唯一無二のあなたの救いの御名をしっかりと私たちの魂の、本当にその表札にしっかり刻み込んで、これからのうち、自分ではなく、イエス様を見上げて生きる人生でありますように、お一人お一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。ペンテコステの聖霊の日を、ここに主を熱く熱く注いでくださり、本当にいつも復活のイエス様が心の内に生きて働いてくださり、いつも十字架の前で、己が罪を悔い改めて新しい命に生きる、その十字架の民としての歩みを全うしていくことができるように、この教会を豊かに祝福してください。感謝してこのお祈りを、尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。